アロハプロジェクトお花代表のゆうこがお届けします。ウェブラジオハニー FM つながりカフェ七七の萌え。こちらの番組はハニー FM のウェブラジオで配信しています。この番組はハニー FM のホームページまたは Spotify、Apple でポッドキャスト配信をしています。ぜひアクセスしてお楽しみください。はい、始まりました。ちょっと子供から離れるこの貴重な時間言うても30分ぐらいなんですけど、今日はですねプロジェクトお花ボランティア活動をする私のおしゃべりさせてもらってるこのポッドキャスト、実はピンでお話をさせていただきます。ちょっとね、夏休みスペシャルバージョンで行こうかなと思ってます。時々きっと戸川さんが合図を打ってくれるんじゃないかと期待をして、まだ一人寂しいので、やっぱり。そう、一人はちょっと寂しいので、すればいいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。七の名萌えっていうのはですね、結構なんか毎月言ってるんですけど、ハワイ語で、夢を諦めないでねっていう意味があるんですよ。で、まあ、ぶっちゃけなところ、自分が夢を諦めてるのかどうか、諦めてるのか、諦めてないのかっていうのも、ちょっとなんか考えることってあると思うんですけど、私の夢ってそもそもなんなんみたいなとかね。まあ、そこのところにちょっとこう、今日頃ってほら、私たち女性特にこう、子育てしてたり、お仕事してたり、いろんなステージ、例えば介護の方もいらっしゃると思うんですよね。いろんなステージをこう、もう毎日毎日、なんかもう、お手玉してるようなところでも、あ、ふと、私の夢って何やったっけ、どうなりたいんやったっけ、どうありたいんやったっけっていうのをこう聞きながら、まあ絶対多分ね、私が言ってるのはもう、なんだ、お皿洗いしながら聞いてって思ってるんですけど、こう庭ね、いじっていただきながらとか聞いといてもらって、はは、って笑った後に、あ、じゃあ自分はどうなんみたいなところをふと振り返ってもらう時間を一緒に過ごせたらなと思っております。で、なんでハワイ語なんっていう話なんですけど、もう長いのよ、ここの話をしたらね。ハワイは私がね、2007年いつやいう話なんですけど、2007年にハワイ中をしたんですよね、結婚を機に。で、まあ超絶貧乏生活がそこで始まるわけなんですけど、まあ主人は学生に戻る、私はね2つ仕事を掛け持ちしてたんですけど、もうあのね、もう笑い話よ、今では笑い話だけど、パパイヤのブツブツ交換してたからね。パパイヤ、家で育つパパイヤを持って近所のお野菜スタンドに行って、そこのキュウリと交換してもらうっていうぐらいもう宿泊してた生活が。で、まあもちろん車はないから公共のバス使って仕事場まで5時に出て到着して、5時まで仕事をして6時ぐらいに帰ってたかな。だからそんな生活をね、してたんですよ。みんなハワイ言うてすごい、なんかちょっといろいろ思ったでしょ。え、もういいな、ワイキキみたいな。ワイキキ行かへんからね。ワイキキを言いに行かないハワイ生活をした。あ、でも行って、ハワイ、ワイキキはビーチには行ってた。ビーチって無料じゃない？お金かからないからね。笑ってるけど。お金かからないんですよ。そう。お金かからないアクティビティがハワイにあるっていうのは、多分すっごい私のこの2年10ヶ月を支えてくれたんだけど、それと同じぐらい支えてくれたのがハワイの人たち で、やっぱりこう、まあお金があるないじゃないんやけど、やっぱりこう、なんていうのかな、毎日毎日頑張ってても、なんか、ちょっとしんどいことの方が多かったハワイの生活で、こうやっぱり、こうなんていうのか、自然と手を差し伸べてくれる人がたくさんいてて、で、当たり前なんだよね。なんか一人になんか道聞いたら3人ぐらい集まるみたいな。あっちこっち、え、どっちの道なみたいな思ってるけど、みんなすごい親切やし、で、ま、そういうのを自然にできる人たちと暮らせたし、それがあったから、あの2年10ヶ月って、すごく大きな意味があって、今でも多分忘れられない時間があるんですよね。で、今ももちろん皆さん交流があるんだけど、そこからやっぱりハワイ語で表現していくことって、私の中で結構、大きな意味があります。なので、七七の萌え、ちょっと言いにくいなって皆さん思いながらタイトル見てくださってるとは思うんだけど、そんな意味があるんだよということを今回少しお話お伝えできたらなと思いました。 て、今日のゲストは私っていう話なんだけど、皆さん夏休みどうですか？え、なんぼ？半分ぐらい過ぎたんかな？ね。まだ残ってるね。まだ残ってるねって。あれやけども。何？酷暑？猛暑？しかね。二文字を見ない日がないというか、今日はちょっとね、実は今日はね、昨日から結構雨が降ってたから、少し暑さはないかな。うん、ね。なんだけど、やっぱりムシッとするしね。で、本当になんかもう、子育てしてて、こんだけちょっと、うわ、外で遊ばしてあげられへんかも、みたいな。なんかこう、なんていうの、昔の私の子供の頃にはなかったちょっと心配事が、結構親になって増えたなぁとは思ってます。なんか普通にプール行って水遊びさせてあげたいと思うけど、わ、ちょっと待って、この暑さの中行くんとか思いません？だから庭とかでも結構、友達とかはやっぱりその、なんていうかな、熱中症ってね、結構水の中入っててもやっぱ脱水症状ってのを起こすから、怖いっていう経験もしたお友達も結構います。ね、みんなどこに行ってんねんのって。どこに行ってます皆さん。結構みんな行ってんのかな？我が家はね、あんまり長期休暇、夏休み、今年は特に近場が多いかな。結構子供たちの稽古事がね、休みでも定期的にあったりするので、結構近場で遊ばしてもらうことが多いです。あのね、やっぱりサンダといえば、触れ合いプールみたいな。もう並んで、一番取るぞみたいな感じで行ったり、あと県立の人と自然の博物館さんとか、今ちょうどあの企画展でね、甲虫、あ、もううちの息子のど真ん中なんですけど、もうね4回ぐらい行ってて、実は7月末からさ、なかなかのペースやなと思いながら行ってます。あとは結構三田市で活動されておられるようなグループさんで、ワークショップをね、夏休み企画で結構してもらえると、してくださってるところがいくつかあるから、そこにね、もう涼しいところ、もうとりあえず室内みたいな感じで体験させてもらってて、この前は、数日前ですけど、何あれ、三田美術協会さんかな？あの、アート、あのね、石に、なんていうの、ストーンアートっていうのかな、石に絵を描くお教室に行かせていただいて、うちの娘はトトロ描いてました。なんで？って思ったけど、トトロ最近見たかな？見てないねんけどね。なんかトトロと虹っていうすごいシュールやなと思う。あ、ね、もちろんあのコメントとしては可愛いって言いましたけど、まあ、シュールなこうペアやなと思いながら飾ってあります。それがで、一応雨に濡れても大丈夫な、あの、画材っていうんですかね、を使ってくださったので、お外にも置けるよっていうものをいただいて帰りました。すごい楽しそうやった。あとね、やっぱり結構、お友達が海外に住んでるお友達もいるので、そういう友達がやっぱり帰ってきてるから、そこと帰省でね、で、遠方のお友達とかと会ったりしてるかな。結構、あとね、まだ2、3家族会う予定があるんですけど、一年ぶりに出会うから、なんかすごい成長してるのよね、友達の子供がね、やっぱり。わあ、こんなことできるようになってんのとか、あ、こんなことしてんのとか聞いてると、お友達が、いや、あれやんって言って、二人もうこうやんって言ってくれたりすると、ね、なんかあの、自分の子の気遣い。あ、ほんま背高なってるみたいな。ほんまそこからなんだけど、だって気づかなくない？あんまり気づける？私は結構やっぱり、なんやろ、もう、うわあ、もうなんなんこの返事とか、ハンマー片付けへんとか、なんかそっちがどうしても、ね、常日でゴロいると出てくるの。今夏休みやから余計かな。やけど、なんかそう、そういうのをこう、ピンとちょっと違う目線で教えてくれるのは、こういう久しぶりに会う友達、結構ね、大学の時の友達とか、もうなんやったら、どう何歳？保育園の時からの友達とかね、子供同士で集まると、やっぱりすごく教えてもらうことが多い。でもお兄ちゃんは、落ち着いたねって言ってもらう。あ、せやんな、みたいな。そう、階段から落ちたよな、みたいなエピソードから始まり。 成長をこう感じる夏休みのこう再会っていうのが結構毎年楽しみにしてます私たち、うん、やっぱ海外とかね遠いとこだとね、まあ、ハワイの友達もいるんだけど遠いとこだとねあれどこポーランド、そう、え、まずそもそもどういう飛行機の経由で行くんとか思ってしまうんやけど、そうは遠くて、でもやっぱりこういう機会に会う機会を私たちもいただいてます。すごいそれが楽しみでも、こんな中でもやってるんですよ仕事みたいなね。で仕事はやっぱりなんていうのかな、こういう本当にマイペースなペースでやらせていただけるところだから今ずっと続いてると思うんですけど、まあボランティアも一緒で8年目を迎えて、まあね夏休みだったり長期休暇とかが来るとやっぱペースは少しダウンするんだけど、まあ、結構バランス的にはなくてはならないものになってるんだろうなと思います。結構ね子供たちの朝の宿、皆さんいつ宿題してるのかわからへんけど、もうねいや終わってる子とかいるのね。最初にもし何ね、学校の夏休み終わりますみたいなこの1日2日でやっちゃう子とかいるんだよね。すごいよね。うちの子は毎日20分ってなんか決めてはんのね自分で。だからなんか毎日20分ってこう朝なんか20分日本語のその宿題して、ま毎朝これも夏休みなんとか関係なくても毎日のルーティンで朝6時、すごいよ。もうダディのこのダディのすごいなと思うのは、土曜だろうが日曜だろうが祝日だろうが夏休みだろうが朝6時英語の勉強っていうのがあってすごいなこのルーティンを崩さへんって。あのそうなんですよ。なんかまあねいろんな仕事で遠くに行くこともあるんだけど、そういう時も一応タスクは子供たち自分たちでやるんですよね、いなくても。だからこのルーティン化ってすごいなと思いながら見てるんですけど、なのでその小1時間私も隣に座って作業をしてます。みんなはどうしてますかね。まあお仕事でね出られる方はお子さんのことを預けてだとかね、子供たちが自立してたり安全を確保できてたらあのお家でいてて、結構お家でも仕事される方ね、もうね、あの何オンラインでもできることが増えてるから、そういう人も多いというふうに聞くんですけど、私は一応朝の間に作業をしています。それで一応ですね、一つ大きな事業というか、もう毎年やってる、いわゆる支援活動なんですけど、ボランティアのチャリティーイベントがもうやっと決まったので、その話を少ししようかなと思います。10月の6日月曜日10時スタート、11時15分まで三田市にある学園地区なんですけども、子育てサロンさんに行かせていただいてキャラバン隊の活動をさせていただきます。チャリティーイベントであの持っていく催しになるんですけど、これ今年で2年目なんですよね。去年から始めたんです。でまあ地域でされてる、普段ねされてる子育てサロンさんにお邪魔して、いろんなブース立てをさせてもらって一緒に時間を過ごさせていただくというものなんですが、まあ今年はねいつも通りのフリーマーケットはあるんだけど、あとママとかパパも楽しめるブースもご用意させていただきます。支援先、毎年なんですけど、支援先に関しては今年もね、今サインアップしてくれた三角メンバーと協議して必要な場所、必要な支援へとつなげていければいいなと思っています。これね、やっぱりこういうことするとやっぱり社会情勢であったり、今自分がどういうふうに社会とコネクトしてるのかなっていうことを結構考えれる機会になるので、お花としては時間をね結構割いてます。で協議する時間もあるし、決定してからも本当にそれでいいのかなって結構何度も話し合って最終お送りするっていうのが毎年の形になってます。とっても今からどういう形になっていくかなと思いながら準備をさせていただいてます。でもう一つお花のメインのものとして、異業種交流会アロハミートアップっていうのがねあるんですけど、これもね2022年から スタートさせてもらって、結構やっぱり女性企業っていう立場の方ね、ここでもいろんなあの七七の萌え、普段呪術つなぎでゲスト来ていただく方々もいろんな活動をされておられる女性がいらっしゃるんですけど、そういった人たちのサポートを、マインドセットのサポートをしたいなということでスタートしてるんですね。まあそれがそもそもでやっぱり、あ、オンラインのね、そのほらパンデミックって言われる時にたくさんのそういった活動したいなであったり、各地で活動しておられる方だったり、まず国を越えてそういう活動を頑張っておられる人たちに出会う機会がお花たくさんあったんですよね。でその中で、でもこのパンデミックっていうのはいつか終わるし、じゃあこのサンダで今から活動していきたい人たちってきっとこうリアルに話だったり、こう悩みだったり、まあ、こうマインドセットできるような場があると必ずこうまたその人の飛躍につながるんじゃないかなっていうことを考えてスタートした異業種交流会なんですけど、今年はねリーダーズっていう名前を付けさせていただいて、コミュニティやお教室事業を通してこうリーダー育成に意識を持っていきたい人たちっていうのがメンバーで集まってくださってるんですね。でその人たちのいわゆるマインドセットであったり、まあ、自分自身のリーダー像ってどんなんかなみたいなことを、まあ、ちょっと美味しいお茶をいただきながらね、月に1回集まっております。でそれの一環として、実は越境交流会っていうのをしてるんですよ。結構普通のね交流会っていうのはいろいろあるんですけど、わざわざ私たち市を越えてですね、まあ、し、超えて来てっていうのもちょっと申し訳ないので、行かせていただいて、交流をしようというのも、ちょっと一つ、私たちの目的、このリーダーズの中の目的としてありまして、で、まあ、6月は芦屋でさせていただいたんですね。で、女性の起業家さんたちと交流をさせていただきました。で、また、9月は西宮で交流を予定しています。結構ね、やっぱりこう、越境することで、各地域の女性企業の人に会えるっていうのはもちろんあるんですけど、結構自分の中で凝り固まってしまった考え方とか、なんやろ。やっぱりこう、企業ってお一人やん。で、私は起業してないんだけど、その、見てるとやっぱり企業、女性企業ってまず一人で自分で起業していくからさ、やっぱりどうしても思い込みとかがあるんですよね。で、そこを一旦リセットするのに、こう物理的に動く、ね、どこでもドアじゃないけどさ、場所を変えるみたいな。そしたらもうやっぱりこう違う視点をこうもうものそのもので受け取れるというか、結構ね本当にぐんといろんな考え方に深みが増すんやなということをこう実施しながら感じてます。なのでこれもすごく楽しみ。後半はね、ちょっとまだお話ができない部分もたくさんあるんだけど、10月にもまた事業として一般の方にも来ていただけるようなこともさせてもらえたらなと思ってます。まあ、これも私たちとしてはボランティアでさせてはいただいてるんだけど、まあ、ここで学んだ方々メンバーがやはり次のステップ整理整頓してね、自分の気持ちとかでどんどんどんどん能動的に動いて育っていくことっていうのがプログラムの核になってるので、まあ、この日本柱で2025年後半もボランティア活動続けていけたらなぁと思っております。まあいろいろやってるよね、お花として。でもお花もやっぱりモットーがあってですね、なんか常に大事にしたい。こうやっぱり結構動き出すともう起きることに合わせるとか、こう起きてくるであろうことを考えて動くんだけど、モットーが今できること、私にもできる支援っていうのがあるんですよ。この2つを結構こう掲げてることで、ミッションはミッションで今年のミッションがあるんだけど、こう我に返るときにこうモットーに持っていって、え、それは私にもできることなんとか、私じゃないとできないかなとか、あとやっぱりそう今すべきことなのか、今本当に一番大事なことなんかみたいなところを結構このモットーが助けてくれて、この活動っていうのが8年動いてる感じかなと思ってます。まあ、自分自身も本当にいろんな支援活動を通して、 もう学びしかない、学ばしてもらって、なんやろな、今私ができることなんなんやろっていうのを常にこう考えれる思考を身につけさせてもらってるなと思ってます。で、私自身はですね、実は個人的に春からフラワータウンセンターにある駅前空き地ってね、今できてるんだけど、そこでね、アフタースクールをさせていただいてるんですよ。で、まあ、それは2団体でさせていただいてるんだけど、これもね、春からね、7月までしかちょっと数えれてないんだけど、7月までで、通算で245名の児童の方が利用していただいてます。アフタースクールだからね、小学生、中学生が対象なんですけど、だいたいね、夕方のね、4時から6時まで預かってるんですね。まあ、ちょうど本当に放課後時間なんです。で、その時間を、まあ、いろんなセミナーの担当の大人がいるんだけど、その大人と過ごしてもらってるんです。で、まあ、どんなセミナーなんていう話になるともう、きりないねんけど、本当にね、こう、三田市で、自分が好きなこととか、もう、これ、俺の生きがいやねん、みたいな人たちが、セミナー担当をしてくださってて、もうね、見ててめちゃくちゃ面白い。いや、多分私が面白いと思って、子供たちも面白いと思って来てくれてて、もう目がね、キラキラしてるんですよ。もう楽しいんやろなって思って、これ次いつあるんって、毎回聞かれて、いや、毎月一回この日やでっていうのは、その会社は一緒なんやけど、次いつなんで、だから次の水曜日おいでな、みたいな、次の6月なとか言うんやけど、毎月一回、だいたい同じね、時間帯に同じ先生っていうかセミナーの人が来てくれるようにセッティングしてます。なんかそこに結構合わせて、すごい嬉しかったね。塾の予定変えましたとか。自転電車で来てくれる子とかいるのね。わざわざ。だからまあ、お母さんが改札まで行かれるみたいなんだけど、今出ましたみたいなのが来たりとか、いろんなね、そのね、思ってた以上に、その子供がね、中心で子供のための居場所なんだけど、関わってくれる大人たちの、こう、なんていうのかな、面白さが、私はすごく楽しくて、やらせてもらってます。結構、うん。こんな人たちがやっぱまだまだ三田いんねんな。もう楽しいと思いながらやってるので、まあもちろん、ね、子供さんしか預かれないっていうことはあるんだけど、月に一回だけね、こう、大人の方も来てもらえるような場所も、時間帯も用意してるので、ぜひ遊びに来てもらえたらなと思ってます。毎月、最終水曜日は、地域食堂も開いてるんですね。で、それは食堂お花って言って、このお花はお花のお花じゃないんですよ。フラワータウンのフラワーから取ってるから、ここ、ちょっと理解しといてもらえるといいんだけど、はね、夏休みもやってます、今月も。8月27日の水曜日5時半です、スタート。申し込み制なので、ちょっと気をつけてほしいんですけどね。放課後学び堂、リグリグって調べてもらって、そのプロフィール欄から申し込みはできます。なんだけど、それもね、地域食堂なので、地域の方々であったり、お子さんたちが来てくださってます。本当にね、やっぱり、なんやろ、三田のいいところやなと思うのは、やっぱり子供たちが安心して集える場所があったりとか、その安心して来れるような場所を作ろうって、作りたい一緒にって思ってくれる大人の人がたくさんいるっていうことが、やっぱサンダーいいとこやなって思うところ。なんかやっぱり、ね、皆さんいろんなことやってみたいなとか、それこそこんな夢があってなっていう時に、やっぱりこうね、そこに本人自身の身軽さも必要なんだけど、それをこうサポートしてくれる人だったり、いいねいいねって言ってくれる人がいる街って良くないですか？やっぱりね。ね、そしてもっと勇気が湧くから、もうそれそのものを今受け取りながらちょっとやってる事業になりますので、ぜひそれも時間があればお子さんと一緒に見に来てください。さあ喋ったわ戸川さん。もう一人漫談のようなおしゃべりがもう続いたんですけど、久しぶりにね、やっぱ夏休み始まって自分のこととか 一人で喋った。じゃない？みんな。もう子供と喋るか、キッチンでなんか、ずっとそうめん、焼きそば、何、うどん、あ、麺類ばっかりやん、みたいなね。なんか、が、少し、この時間で、私自身も、改めて自分の七七の萌えを考えることになれたかなと思ってます。夏休み後半です。まあ、我が家は、まだまだプール行きますよ。虫取りもあります。サンダだからね。虫いっぱいまだまだいます。まあ、日焼け対策も、熱中対策も必須なんですけども、やっぱり楽しかったねっていう、ね、時間を皆さんも過ごしてもらえたらなと思います。家事とか育児とか仕事もね、ありますし、あるんだけど、まあ夏休みバージョンと思いながら、みんな、乗り切りましょう。ね。私よく自分で言うから、生き残るぞっていつも自分の中で言うんだけど、生き残りますよ。ね、9月、ほっと迎えれるように子供たちに、小学校とかね、中学校、高校とか子供さんを送るときに、いってらっしゃいっていう笑顔を出せれるために、力をね、うまく使って過ごしていただければなと思います。またね、よかったら、これはハニー FM さんの投稿になっちゃうんだけど、ぜひ、こんなとこ行ってん、こんなん知って楽しんでるよ、乗り切るよっていうのをコメントで書いていただけると嬉しいなと思います。見ます見ます。いつも見てるんで、ちゃんとハニーさんのは来年はそこに行くように計画するんで、ぜひ皆さんの行って楽しかったところ聞かせていただければなと思います。ではまた9月はね、またいつも通りのゲストに戻りますので、どんな楽しい女性が来てくれるかな、素敵な方のお話が聞けるかなと思ってお待ちいただければなと思います。では今日はこれで終わります。ありがとうございました。